次はお金のお話 Q&A です。子育て世代の貯蓄方法、目的と目標、預け先を決める、栗山ライフサポーター応援ファイナンシャルプランナー星陽子さん。質問、貯蓄の仕方がわからず、今は毎月の黒字分をそのまま給与口座に残しています。この方法で合っているのか、どのくらい貯めると良いのか不安です。答え、子育て世代は子どもの進学資金、持ち家希望であれば自己資金、車の買い替えなど将来の大きな出費に備えるために、目的ごとに目標額を設定し、最適な預け先を選びましょう。貯蓄の目標額とその理由。一般的な私立大学の場合、4年間の学校納入額が平均400から600万円かかるため、進学資金の目標額は500万円程度が目安になります。持ち家の自己資金は購入時の諸費用分と住宅ローン返済額を軽くするために、物件価格の2割程度が理想です。自動車ローンは金利が高めなので、全額をローンで組むのは避け、車の買い替え時期までになるべく多くの頭金を準備しましょう。預け先は生活費口座から分ける。約5年から10年以内に使う予定のものは、元本保証の定期預金や積立預金が適切です。自動振替手続きをすると手間がかからず、しっかり貯められます。また、給与天引きの財形貯蓄もおすすめです。財形貯蓄制度とは、勤務先経由の積み立て制度です。一般財形のほか、住宅、年金財形があり、住宅や年金のための引き出し時の利子などは非課税です。店舗を持たないネット銀行では、1年満期の定期預金が1月現在税引き前で 0.3% など、大手銀行の100倍以上の金利商品もあります。しかし、ネット取引のため、口座開設後は銀行を装った詐欺などへの対策が必要です。将来の物価上昇に備える。10年以上先に使うお金は、受け取り時の物価対策として投資による運用も考えてみましょう。個人向け国債10年満期のもの。個人向け国債とは、政府が発行する国債のうち、一般の個人投資家向けに発行される、発行1年後から中途換金可能、直前2回分の利子は引かれます。この個人向け国債は変動金利のため、金利が上昇すると受け取る利子も増えます。中途換金も可能で、10年以内に使うお金の預け先にも向いています。投資手段の一つのNISAは、株式や投資信託などの運用益が非課税になるため、税制面でかなりの注目を浴びています。NISAとは、正式名称は少額投資非課税制度。今年から導入された新NISAは、積み立て投資枠と成長投資枠を併用でき、非課税期間が無期限に改正されました。目的を問わず、いつでも引き出しが可能です。しかし、投資商品は元本保証がなく、価格の変動があります。必ず余裕資金で行うことや、長期運用を心がけましょう。そして、運用初心者は投資の勉強をし、知識を深めましょう。以上、お金のお話 Q&A でした。担当はセラでした。